音声による議会広報、8月7日発行の声の県議会だより第126号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は令和2年4月臨時会の概要並びに代表質疑者5名とその質疑及び答弁用紙について、2番目に令和2年第2回県議会定例会の概要について、3番目に一般質問者12名とその質問及び答弁用紙について、4番目に常任委員会の審査の概要について、5番目に予算特別委員会の質疑の概要について、最後に直接請求による県民投票条例制定議案の審議についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。はじめに、新型コロナウイルス感染症の第2波が懸念される中、県民の皆様には、東京都への不要不急の移動滞在に慎重な対応をするとともに、引き続き、新しい生活様式の実践にご留意願います。新しい生活様式の実践例としては、室内ではこまめに換気し、まめな手洗い、手指消毒、席エチケットに取り組む。外出時には混雑する時間や場所を避けるなど、密集、密接、密閉の状態を回避する。毎朝の体温測定、健康確認を心がけ、風邪の症状がある場合には、無理な外出を控え、自宅療養する。70代を超えるご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方など、重症化のリスクが高い方及び妊婦の方は外出などに十分注意するなどが挙げられます。また、感染拡大防止のため、茨城アマビエちゃんの登録・活用をお願いいたします。茨城アマビエちゃんとは、県の策定したガイドラインに沿って感染拡大防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者が発生した場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステムです。引き続き、県議会としても、県民の皆様の安全・安心を守るため、必要な支援に全力で取り組んでまいります。それではまず、令和2年4月臨時会の概要及び代表質疑についてお伝えします。令和2年4月臨時会は4月27日の1日間の日程で行われました。知事から、令和2年度茨城県一般会計補正予算案、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策、1件、および専決処分の報告1件の議案が提出され、各会派から提出議案についての代表質疑が行われました。採決の結果、これら2件の議案は可決・承認されました。また、臨時会では代表質疑に、舘静間、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、田村恵子、公明党、臼井平八郎、自民県政クラブ、山中太鼓、日本共産党の5人が登壇し、質疑を行いました。最初に、茨城自民党の舘静間議員が質疑を行いました。まず、医療従事者への実効性ある手厚い経済的支援を一刻も早く行うことが、最前線で奮闘する方々への応援になると考えるが、所見は、との質疑に対し、知事は、感染拡大が続く中、医療従事者の身体的・心理的負担が増大していると認識している。そのため、県独自の支援策として、感染した入院患者を受け入れる医療機関に応援金を交付することを通じて、医療従事者へ手当を支給する仕組みの構築を進めている 県の資金も活用し、5月のなるべく早い段階に応援金を医療機関に提供できるよう作業を進めていると答えました。他に、感染拡大防止に向けた大胆な施策、休校中の学習支援なども質疑しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質疑を行いました。感染拡大防止策の要である検査体制の充実が必要である。また、県民の命と健康を守るため、医療・福祉の提供が維持・継続できるよう、必要な資材の確保など対策の強化が必要であるが、所見は、との質疑に対し、知事は、県衛生研究所及び土浦保健所に PCR 検査装置を整備するほか、研究教育機関とも連携協力して検査体制を拡充する。医療資機材は企業への生産協力の依頼などにより確保する。重症者の治療に必要な人工呼吸器は40台分の購入費を医療機関に補助すると答えました。他に、中小企業の支援、休業中の教育支援なども質疑しました。次に、公明党の田村恵子議員が質疑を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響による離職や収入の減少により、住居を失ったり、生活に困難をきたしている世帯をどう支援していくのか、との質疑に対し、知事は、生活資金の貸付対象の拡大や貸付原資の積み増しなど、早急に対策を講じていく。また、急増する貸付申し込みに対応するため、窓口となる社会福祉協議会に対する臨時的雇用にかかる経費助成のほか、生活困窮者に対する一時生活支援事業の創設など、関係者と連携し、必要な取り組みを実行していく、と答えました。他に、検査医療体制の整備、事業継続等への支援なども質疑しました。次に、自民県政クラブの臼井平八郎議員が質疑を行いました。どのような考えで国に先駆けて雇用調整助成金への上乗せ助成を実施することとしたのか、また、雇い止めや内定取り消しにあった方などにどう対応していくのか、との質疑に対し、知事は、雇用の維持を図ることで感染症収束後の経済活動を回復軌道に乗せ、県民が安心して暮らせる社会を取り戻したいと考え、実施を決断したもの。また、県内6カ所の就職支援センターにおいて、職業紹介や就職面接会を行い、求職者の早期就職を支援すると答えました。雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、労働者に支払った休業手当の費用を助成する制度のことです。他に、補正予算に込めた知事の思い、新型コロナウイルス感染症対策なども質疑しました。最後に、日本共産党の山中太子議員が質疑を行いました。保健所への業務集中軽減のため、早急に PCR 検査センターを設置し、保健所を通さず検査ができる体制を作るべき。また、受け入れ病床の拡充、軽症者受け入れ施設の確保、最優先での医療現場への資材供給を求めるが、所見は、との質疑に対し、知事は、県医師会に検査体制強化を要請し、地域外来検査センター設置も検討していく。また、軽症者の宿泊施設療養に協力を求めつつ、医療機関と交渉し、病床確保に努める。国や県内外の企業と協力し、医療資機材の確保、提供にも努めていく。と答えました。他に、県民生活と営業の支援、福祉施設の感染防止なども質疑しました。 次に、令和2年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和2年第2回定例会は、6月8日から6月23日まで16日間の会期で開かれました。議案は、議員から、茨城県議会の会派に対し交付する政務活動費の月額の特例に関する条例、知事から、令和2年度茨城県一般会計補正予算、東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民投票条例の制定などが提出されました。また、県民投票条例の制定については、防災環境産業委員会及び総務企画委員会による連合審査会での審査を経て、本会議において賛成少数により否決されました。一般質問は、医療機関におけるクラスター対策、長期臨時休業を経た学校教育の対応、観光復活への道筋と取り組み、中小企業への支援などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、税収減が見込まれる今年度の財政運営、不安を抱える妊産婦への支援、キャンプ場 PR による地域経済活性化などについて議論されました。予算特別委員会では、霞ヶ浦環境科学センターの利活用、新型コロナウイルス感染症にかかる訪問型検査体制の整備、東海第二発電所の再稼働をめぐる今後の議論の必要性などについて質疑が行われました。魅力向上に関する調査特別委員会では、執行部から現状などを聴取するとともに、大学教授や学生から意見を伺い、活発な議論が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書などの21件の議案が可決、同意、承認されました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、西野はじめ、茨城自民党、加藤明義、茨城自民党、鈴木雅史、茨城自民党、中村隼人、無所属、水垣和俊、茨城自民党、坂本龍二、茨城自民党、高橋克典、茨城自民党、村本修司、公明党、村上典夫、茨城自民党、の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。新型コロナウイルス感染者数の増加による医療崩壊を未然に回避するため、医療機関においてはクラスターを発生させないことが重要であるが、所見は、との質問に対し、知事は、医療機関でのクラスター発生は地域医療に大きな影響を及ぼすため感染リスクを抑える必要がある。第2波第3波に備え入院前や手術前の患者には無症状でも医師が感染を疑うときは PCR 検査の実施を促すなど検査体制のさらなる充実を図ると答えました。他に茨城空港の検疫体制強化、肉用牛の振興方策なども質問しました。次に、茨城自民党の加藤明義議員が質問を行いました。感染症への備えや学びの保障のため、大胆な財政出動により、児童生徒に一人一台端末を整備し、格差のないオンライン授業環境を実現すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、教育長は、一人一台端末整備を支援し、今年度中に 全市町村の小中学校でオンライン授業環境が整う見込みである。一方、県立高校では、生徒の端末整備が国の補助対象外であるため、個人の端末の活用を基本としつつ、端末がない場合に対応する機器の整備を進める、と答えました。他に、大胆な財政出動による地域経済支援、令和元年東日本台風により被災した中川水系の堤防復旧と水害対策、河川整備なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。まずは近場の旅行が観光復活の第一歩である。次に国内客を誘客し、最後にインバウンドなど、段階的に需要を取り込む戦略が必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、感染動向に留意しつつ、近隣観光から県境を越えた国内観光、インバウンドと段階に応じた観光需要喚起策をスピード感を持って展開する。また、持続可能な観光振興に向けて、筑波山霞ヶ浦エリアなど、競争力の高い魅力ある観光地域づくりにも取り組む、と答えました。他に、学校再開後の対応、ケアラーを支える社会づくりなども質問しました。ケアラーとは、心や体に不調のある人の介護、看病、療育、世話、気遣いなど、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人のことです。次に、無所属の中村隼人議員が質問を行いました。新型コロナウイルス感染症による中小企業への影響は特に深刻である。一層のきめ細かな支援が必要と考えるが、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、幅広い業種で経営状況が悪化するなど、企業を取り巻く環境は日々厳しさを増している。限られた財源で最大の効果が得られるよう、中小企業の皆様の声をつぶさに聞きながら、必要な支援策を果断に実行することで、中小企業を全力で支援していく、と答えました。他に、検査体制の充実、ギャンブル依存症対策なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。県内に在留する外国人は昨年6月末で約6万8000人である。感染の疑いがあった際の対応についてどう対策し備えるのかとの質問に対し、保健福祉部長は、感染症対応は県民一体となって対策を講じる必要がある。県ホームページにおいて、優しい日本語や英語でも幅広く情報発信を行う。また、各保健所に相談受付マニュアルの英語版を作成して配置するなど、日本語が不慣れな方の相談や感染が確認された際の対応が円滑にできるよう取り組む、と答えました。他に、農地の集積・集約化、稲シマハガレ病の対策なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。感染症による大会の中止で特色選抜を検討する生徒などが練習の成果を示す場を失っている。感染症対策に対応した試合や大会の運営方針について、方向性を示す必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、教育長は、成果発表の機会確保を関係団体と協議し、会場となる県有施設の使用料減免等で支援する、大会実施の運営方針を作成する、県立高校の特色選抜の出願要件を見直し、面接では努力の過程を評価するよう各学校に要請すると答えました。他に、 持続可能な観光振興、解体工事現場を活用した消防訓練の実施なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋克憲議員が質問を行いました。安心安全な生活を持続できる社会環境整備のため、5G 整備進捗も見据え、先端技術の社会実装化が必要と考える。市町村と連携し、どう施策を展開するのか、との質問に対し、知事は、アフターコロナの社会づくりの点からも推進が必要と考えている。市町村と連携した技術実証の成果が現れてきており、今年度はモデル事業を公募した結果、3市の提案を採択した。今後は企業と市町村のマッチングを一層進め、地域の課題解決を図っていく、と答えました。5G とは、フィフスジェネレーション、第5世代移動通信システムの略語です。現在、スマートフォンなどで広く利用されている 4G、第4世代移動通信システムのモバイル通信サービスと比べて高速大容量で、物がネットワークとつながる IoT 化の普及を促すインフラ技術として期待されています。他に、障害者の地域生活支援拠点の整備、国道125号整備なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。第1波では、クラスター発生や医療用資機材の不足など課題があったが、第2波にどう備えるのか。また、医療・福祉施設への県の財政的支援が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、第2波に備え、1日600件を超える PCR 検査体制を確立し、2ヶ月分以上の医療用資機材を確保できる見込みである。医療機関等への財政支援のため、国の支援に加え、受け入れ病床確保への補助や機器・資機材の供給等を予算計上し、医療提供体制の強化を進める、と答えました。他に、持続可能なまちづくり、特別支援教育における切れ目ない支援体制の構築なども質問しました。最後に、茨城自民党の村上典雄議員が質問を行いました。今回の感染症拡大による経済への影響はリーマンショック以上と言われている。国力の回復には企業の国内回帰をはじめ、企業立地の支援を推進する必要があると考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、国がサプライチェーン補助金を公募するなど、企業の国内回帰等の促進への動きが始まった。県独自の本社機能移転にかかる補助金の要件を緩和し、国の補助金に上乗せ補助を行うなど、一社でも多くの企業立地に結びつける、と答えました。サプライチェーンとは、製品の原材料・部品の調達から、製造・在庫管理・配送・販売・消費までの全体の一連の流れのことです。他に、茨城空港における緊急事態に備えた危機管理、中小企業の営業力強化に向けた支援なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。まず、新型コロナウイルス感染症の影響により、税収の落ち込みが見込まれるため、県財政への影響を懸念している。今年度の財政運営の見通しは、との質問に対し、県は、まずは新型コロナウイルス感染症対策推進のため、国の交付金配分などを踏まえて対応する。また、当初予算計上事業を執行できるよう、減収補填債や地方税の徴収猶予に伴う特例債を活用する。 さらに財源が不足する場合は、一般財源基金の取り崩しなどにより対応していく見通しである、と答えました。減収補填債とは、地方税、主に法人関係税の収入の減少を補填するために発行が認められる地方債のことです。地方税の徴収猶予に伴う特例債とは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として地方税の徴収猶予に伴い生じる一時的な減収に対応するため創設された地方債のことです。一般財源基金とは、年度間の財源の調整を行うための財政調整基金及び県債の償還に必要な財源を確保するための県債管理基金のことです。次に、新型コロナウイルス感染症の影響により観光などで貸切バス稼働が低迷している。補正予算の公共交通支援策では対象外だが、万が一、東海第二発電所にかかる避難が発生した場合などの移動手段として重要である。支援体制にどう取り組むか、との質問に対し、県は、今回は緊急対策として県民の日常利用が多い公共交通に絞り対応した。貸切バス事業者は、観光や災害対応など公共性の高い業務などを担っていることも認識している。今後の状況に応じ、関係部局とも相談しながら支援策を見出していく、と答えました。他に、県民対話集会の手法、原発事故損害賠償請求にかかる ADR の活用なども質問しました。ADR とは、オルタナティブ・ディスピュート・レゾリューションの頭文字を取った略語で、裁判に代わる紛争解決手段のことです。次に、防災環境産業委員会。まず、事業者の事業継続の支援や失業者対策に県はどう取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、県独自の支援として、よろず支援拠点において、国の雇用調整助成金をはじめ様々な支援策の相談や申請サポートを行っている。また、就職支援センターに設置した内定取消者等支援窓口への相談者のうち、4人の再就職が決定した。今後もキャリアカウンセラーが相談者の適性を踏まえて丁寧に再就職を支援していく、と答えました。次に、県の休業要請に協力した事業者への協力金の申請状況は、また、制度の周知方法は、との質問に対し、県は、6月12日現在で14,71件の申請があり、9,291件の審査が終了した。制度の周知は、ホームページや新聞広告のほか、市町村や商工会、各業界団体を通じて行った。今後も申請漏れがないよう周知していく、と答えました。他に、マイタイムラインの活用、県民文化センターの今後の構想なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、新型コロナウイルス感染症の不安を抱えている妊産婦に対し、他県の例も参考にしてより良い支援を実施するよう求める。保健師の活用など支援策の考え方は、との質問に対し、県は、補正予算成立後、分娩前の妊婦への PCR 検査費用の補助のほか、感染した妊産婦に対し、支援経験が豊富な外部の保健師や助産師を活用し、退院後の訪問支援などを行う、と答えました。次に、本補正予算には、児童扶養手当を受給しているなどの一人親世帯に対する給付金の予算が含まれている。申請が必要な対象者への周知など、今後の対応は、との質問に対し、県は、 県では国の補助をもとに、町村分の給付費用として約2億3000万円を計上しており、市分は各市が対応予定である。予算成立後、県の広報媒体を活用して周知を図るなど、対象者に順次可能な限り速やかに給付できるよう取り組む、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症の第2波に向けた病床確保体制、県衛生研究所の体制整備なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、キャンプ場の魅力発信について、周辺の名所にも誘導し、地域経済を活性化することが重要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、本県には約160のキャンプ施設があり、全国1位の数である。ポータルサイトを設け、各キャンプ場の特徴を分かりやすく情報発信する。周辺観光地のモデルコース、イベント、グルメや土産の情報も発信し、周辺に人が流れるよう取り組んでいきたい、と答えました。次に、これからの旅行には娯楽だけではなく、学べる機会の提供や清潔さ、クリーンなイメージが求められると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、教育や学び、体験型コンテンツを充実させることは重要と認識している。キャンプ魅力発信事業もその一つである。清潔さなどについても PR していくべきであり、安心して観光客を呼び込める環境づくりに努めていく、と答えました。他に、茨城空港の愛称決定の経緯、県産和牛等学校給食提供緊急対策事業なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、国道6号坂戸町交差点は県内有数の交通量で慢性的な渋滞が発生し、交通事故多発地点でもある。立体化計画の進捗状況は、との質問に対し、県は、水戸市を含めた坂戸町交差点周辺道路勉強会を開始する。渋滞の状況を整理し、県と市の役割分担を決めながら進めていく。さらに、来年の新規事業化に向けて水戸市と協力し、国への要望活動を行っていく、と答えました。次に、東関東自動車道水戸線における鉾田インターチェンジから板子インターチェンジまでの残る約31キロの用地を含めた整備進捗状況は、との質問に対し、県は、用地は令和元年度末までに面積ベースで約 94% を取得している。工事は平成27年度に着手し、地盤改良や道路構造物などの工事が進められ、令和元年度末までの進捗状況は、事業費ベースで約 52% となっている、と答えました。他に、道路のメンテナンスと予防保全、水道事業の技術職員の確保なども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、有意義な学校生活を送る上で、学校行事は極めて重要なものと考えるが、学校行事の実施に向けた県の対応は、との質問に対し、県は、子どもたちが楽しみにしている修学旅行や運動会などの学校行事が可能な限り実施できるよう、実施に向けた対応や工夫点をまとめ、市町村が学校行事に取り組みやすい環境を作っていく、と答えました。次に、暑い時期に登校することになるが、学校再開ガイドラインにおける登下校時の熱中症対策とはどのようなものか、との質問に対し、県は、今年は8月にも登校するため、例年以上に注意が必要と考えている。ガイドラインでは3密対策を講じた上で、マスクを外せること、 暑さ指数に留意した活動をすること、水筒持参でこまめに水分補給をすることなどを示していると答えました。他に、県立高校の ICT 環境の整備、子どもを事件から守るための対策なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、戸塚清、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、山中太子、日本共産党、中村隼人、無所属、塚本和也、茨城自民党、田村恵子、公明党、下地健次郎、茨城自民党の7人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の戸塚清志委員が、今年で設立15周年を迎えた霞ヶ浦環境科学センターの役割をどう認識し、今後設立理念の実現に向け、霞ヶ浦研究者の育成や事業改善にどう取り組んでいくのか、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、調査研究技術開発、環境学習、市民活動の連携支援、情報交流の4機能のもと、水質浄化などの取り組みを行う拠点と認識している。今年度採用した社会人枠の霞ヶ浦研究者を核に、大学や研究機関などと連携を強化し、研究者の育成にも取り組む。また、今年度改定する中期運営計画の策定過程で幅広い検討を行い、運営に取り入れていく。と答えました。他に、茨城サイクルツーリズム構想、小中高校のスポーツ大会、文化行事の実施状況と対応なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠委員が、高齢者障害者施設などでクラスターが発生したときは、訪問型 PCR 検査が有効であり、複数施設でクラスターが同時発生した場合に備え、多数の訪問型検査が可能な体制を準備しておくことが必要と考える。訪問型の検査を提案するが、所見は、と質問したのに対し、知事は、一般的に訪問型の検査は安全性や効率性に課題があることから、感染防御措置が取られた検査所での検体採取が基本である。第2波に備え、地域外来検査センターの整備や、唾液を使った新たな検査法の導入に取り組むなど、検査体制の拡充と強化を図る、と答えました。他に、地域外来検査センターの整備推進、コロナ禍における複合災害に備えた防災体制なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子委員が、原子力災害を想定した感染症対策は今後の議論と認識しているが、事業者は東海第二発電所の安全対策工事を続行している。新たに感染症対策が課題となる中、再稼働に向けた準備が進んでいることに大きな不安がある。感染症対策と原子力災害の防護措置の両立、避難計画の実効性の確保は困難と考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、困難なテーマと認識しているが、引き続き国、市町村、関係機関と連携して、県主催の勉強会や国主催の東海第二地域原子力防災協議会作業部会などで検討を進め、万が一に備えた実効性ある防災体制構築に取り組んでいく、と答えました。他に、県民投票条例案に付した知事意見、医療機関への支援なども質問しました。次に、無所属の中村隼人委員が、 マイクロツーリズムのような近場を観光するスタイルは、感染症との共存が求められる社会の中では非常に重視されるものと考えるが、県内観光に今後どのように取り組んでいくのか、と質問したのに対し、知事は、マイクロツーリズムは観光に対する抵抗感の払拭や地元の魅力再発見による愛着効果が期待できるなど有効な方策と考えている。県民に本県の魅力を改めてアピールするとともに、県内宿泊促進事業などの観光需要喚起策を活用してもらえるよう働きかけるなど、県民の近隣観光についてこれまで以上に積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、テレワークの推進、訪問介護の諸課題なども質問しました。マイクロツーリズムとは、星野リゾートが提唱した観光スタイルで、地域の魅力再発見を念頭に、自宅から1時間圏内を目的地とした観光のことです。次に、茨城自民党の塚本和也委員が、新型コロナウイルス感染症の拡大に一応の落ち着きを見せる中、どのような課題や教訓があったと認識しているのか、と質問したのに対し、保健福祉部長は、医療機関や福祉施設で発生したクラスターの影響が大きかったため、クラスター発生の防止が教訓となった。そのため、医療従事者などには健康に異変を感じたら早期受診を促し、福祉施設には感染対策マニュアルの配布や関連動画の紹介をした。今後、第2波に備え、県内外の感染状況を把握・分析しながら、医療体制や検査体制の拡充・強化などに取り組む、と答えました。他に、今後の検査体制及び検査方法、県立高校等の受験に向けた対応なども質問しました。次に、公明党の田村恵子委員が、新型コロナウイルス感染症による経済の低迷が続く中、企業の倒産を防ぐため、事業継続への支援が必要である。また、ウイルスとの共生を前提とした企業の新たな取り組みについてどう支援するか、と質問したのに対し、産業戦略部長は、各種融資制度、給付金などの周知に努めるとともに、申請手続きに関する専門家の派遣などの取り組みにより、企業の事業継続を支援する。また、新たな取り組みに挑戦する企業を支援するため、茨城高度 IT 人材アカデミーによる人材育成、先端技術を活用したビジネスプランの提案公募などにより、企業の稼ぐ力の向上を図る、と答えました。他に、高齢者施設などでのオンライン面会、住居確保給付金なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎委員が、東海第二発電所の再稼働をめぐる知事と県議会の議論はこれからがスタートである。その過程で住民の多様な意見を反映させる方法は、アンケートや島根県の自分ごと化会議のような住民同士の対話など様々である。県民投票は是か非の二択しか問えないが、その必要はあると考えているか、知事の所見は、と質問したのに対し、知事は、県民意見を聞く方法は県民投票も含め様々な方法が考えられる。どのような方法で聞けば、安全安心の観点から最適化、慎重に検討する必要がある。現在はどのような情報を提供して意見を聞くのか、具体的な見通しを立てることは困難だが、その見通しがついた段階で最適な方法を選択したい、と答えました。最後に、直接請求による県民投票条例制定議案の審議についてお伝えします。知事は、令和2年5月26日に、 県民から地方自治法第74条第1項の規定による東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民投票条例制定の請求を受理し、同条第3項の規定により意見をつけて令和2年第2回定例会に付議しました。このような直接請求は本県では昭和47年以来2回目となります。議案を付託された防災環境産業委員会は、総務企画委員会と連合審査会を開催し、参考人の意見聴取を経て、多角的な視点から慎重に審査を行いました。議案は、閉会日の本会議において、最終的に賛成少数で否決されました。直接請求とは、選挙権を有する住民が法定数の署名をもって、その代表者から、条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長などの解職を請求することです。また、連合審査会とは、事件の付託を受けた委員会が、他の関連する委員会と合同で審査し、または調査するために開く会のことです。続けて、直接請求による県民投票条例制定議案について、条例案の主な条文、条例制定請求の要旨、請求に係る条例案に付された知事意見の要旨、県議会における審議の要旨の順でお伝えします。まず、条例案の主な条文は次の通りです。第1条、この条例は日本原子力発電株式会社東海第二発電所の再稼働の知事の判断において、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。第2条、前条の目的を達成するため、東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民による投票を実施する。第4条、県民投票の期日は、知事が再稼働の是非を判断するまでの期間において知事が定める。第11条、投票資格者は、東海第二発電所の再稼働に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら丸の記号を記載して投票箱に入れるものとする。第18条第1項、県民投票において有効投票総数の過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、知事及び県議会は投票結果を尊重するものとする。第18条第2項、全校の場合において知事は日本原子力発電株式会社、国及び関係機関と協議して、東海第二発電所の再稼働の是非に関して、投票結果に示された県民の意思が正しく反映されるように努めるものとする。続いて、条例制定請求の要旨は次の通りです。広く県民の意思を確認する方法として、県民投票の実施が最も適していると考える。県民投票が実施されることになれば、東海第二発電所の再稼働等による将来への影響について、多方面から様々な情報が広く県民に提供され、県民は熟慮と討議を重ねた上で賛否の判断を行い、個々の選択を表明できるようになる。住民アンケートなどの手段では、意思表明できるのは一部の県民に限られ、多様な情報に基づく熟議の上での回答となるか不明である。選挙の際に知事や多くの議員は再稼働に対する賛否を明らかにしておらず、有権者がこの問題に関する判断を委ねたということはできない。東海第二発電所の再稼働は、社会的にも経済的にも県民の生活に大きな影響を及ぼすことから、間接民主制を補完する手段としての県民投票の実施を求める。続いて、 請求にかかる条例案に付された知事意見の用紙は次の通りです。東海第二発電所の新規制基準適合性審査などの結果にかかる住民説明会や安全対策にかかる意見募集においては、県民から安全性に対する懸念の声が数多く寄せられた。このため県では県民意見も踏まえ、安全性の検証を行い、安全対策によりどのような事故・災害にどの程度まで対応できるようになるのかを県民に示すこととしている。国の防災基本計画では、東海第二発電所から約 30km 圏内の14市町村に広域避難計画を策定することを義務付けている。策定済みの県と5市町には、避難計画の実効性を懸念する意見が寄せられていることから、県では国、市町村及び関係機関とともに解決を図るべき諸課題を共有・認識した上で、実効性ある避難計画の策定に取り組むとともに、避難計画を検証し、その結果を県民に示すこととしている。県では、東海第二発電所の再稼働の是非については、まずは安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組み、県民に情報提供した上で、県民や避難計画を策定する市町村、並びに県議会の意見を伺いながら判断していくこととしている。その意見を聞く方法は、本条例案の県民投票を含め様々な方法があることから、慎重に検討していく必要があると考えている。最後に、県議会における審議の要旨は次の通りです。本議案を付託された防災環境産業委員会は、県民の直接請求という重要性に鑑み、地方自治法などの法令解釈などを担う総務部を所管する総務企画委員会との連合審査会を開催し、多角的な視点から審査を行い、各委員から意見表明がありました。この審査に続き実施された防災環境産業委員会においては、採決の際、継続審査にすべきとの同意及び少数意見の留保が提出され、採決の結果、本議案は賛成少数により否決されました。閉会日の本会議においては、本議案に関し各会派から討論が実施され、その後の採決により、最終的に賛成少数で否決されました。継続審査とは、会議に付された事件について、当該会期中に議了できず、閉会中に引き続き審査を行うことであり、動議とは、会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対してなされる単純な定義であって、議会の議決を経るべきもののことです。また、少数意見の留保とは、委員会における評決の結果、多数を得られず廃棄された意見で、本会議における審議の際、委員長が行う委員会の結果報告と合わせて、自ら少数意見として報告する権利を保持しておくことです。さらに、討論とは、議会の会議において、評決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。なお、本議案に関する主な賛成・反対意見は次の通りです。まず、賛成意見。賛成であるが、十分な時間をかけて議論を行うために継続審査を提案する。発電所の再稼働は全県民に関わる重大な問題であり、すべての県民にその決定に参加してほしい。県政史上2例目の住民直接請求を尊重する立場から本議案に賛成する。署名活動が始まったのは県議会の審議が不十分と感じたためである。県民投票を実施し、今後の政策決定において投票結果を参酌すべき。続いて、反対意見。 県民投票がいつ実施されるか明示されておらず、第二制の補完として、緊急的事項に関し住民意思を問う直接請求制度の趣旨に反する。再稼働の賛否を問う時期について、知事は安全性検証などの条件が整わない限り判断しないとしており、県民に安全性などの情報提供がされず、何をいつ聞くか未定である現時点で意見を聞く方法だけ決めることは妥当ではない。県民投票を行う場合は、首長、議会及び県民同士の十分な議論が尽くされた後に実施することで有意義なものとすべき。多種多様な意見を持つ県民に二者択一で選択を求めることは慎重であるべき。投票率によっては結果の解釈に問題が生じる恐れがある。民間企業の事業に制限をかけうる内容であり、発電所の再稼働の賛否と切り離して検討することは困難である。声の県議会だより第126号。お聞きいただけましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和2年第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回までさようなら。